ラジオセラピー幸せを育む心理学。こんにちは、宇都宮たみです。毎月第2第4日曜日にお送りしているラジオセラピー幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学で幸せにつながる選択を解くチョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。今日のゲストは西洋市の山岡美幸さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
山岡さんは選択理論とはどのように出会ったんですか？
はい、私はその友人から連絡を受けて、で基礎講座を受けるように、まずあの基礎講座じゃあ受けてみないとわからないよねっていうことで受けたのが最初ですね。
じゃあ実際学ばれてみて、選択理論はどういうふうに山岡さんに響きましたか？
一番に本当に家族との人間関係が一番良くなるということがすごく腑に落ちたので、まず使ってみようと思ったのがうちの母でした。
へえ、お母様、
そうですね、
何か問題というか悩みを持たれてたんですか？
そうですね、うちの母は一人暮らしをしているので、まあまあ私にいろんなことを電話してきて、松山に住んでいて、その私は西予市にいるので、あのこれがこの用事があるから来てほしいとか、こういうことで来てほしいとか言って連絡が入るんですけど、まあ、とにかくそのうちの母が大好きな、大好きと言うとおかしいですけど、あのお墓参りにすごくあの定期的に行くので、でも上質世界がお墓参りなんだなというのが分かったんですよ。でその母がお墓参りに行くのに、私も仕事をしているので連絡してくるときに、当然そのいつ行くのかっていうことはいつもこうなんていうか揉めるというか、
調整がうまくいかないんですね、日程調整が。
そうです、それで母がこう、あのここはどう、あそこはどうって言うけど、ここはあれが入ってるとかこうだって言うとなかなか決まらなくて、それでお互いイライラしながら、でようやく行っても、まあなんかやっと来てくれたけど遅かったなとか、あのなんかいろんなこと言われることで、ちょっとこう母と行きたい気持ちはお互いあるのに揉めてるみたいなのがあったんですよね。
お互いお墓参りは大事だと思って行ってるのに、
そうですそうです、
気分よく進まないと、
ね、はい、でお互い気分よく行くためにはどうしたらいいのかなっていうことを、その思った時に相手は変えられないっていう選択肢の一番のね、はい、あのものがあるので、それを思った時に、お彼岸だとかそのお正月前とか、
はいはい、
お盆とかっていうのは決まってるので、はいはい、まあ、その決まってる日にちの前に連絡をして、私はこことここが空いてるけどいつにするって投げかけたんですよ。
山岡さん自身が自らお母様に提案をするようにしてみた、
はいはい、でそうすると母が、いや覚えとってくれたんやねって言って、すごく嬉しそうに電話の返事が返ってきたのに、私もびっくりして、あ、こんなに喜ぶんだっていうのが分かって、それからは先に待って言って、こことここ空いてるっていうことで、お互い気持ちよくお墓参り行くようになったんです。
じゃあもう山岡さん自身がお母様の欲求だとか、
そうですね、
その上司世界にあるものを満たすお手伝いをするっていう風な行動を取ったってことですよね。
そうですね。だから選択理論の中で、やっぱりその欲求がそれぞれ違うっていうことを学べたことが一番大きなプラスになったかなっていうのは思いますね。あのうちの家族の中では、母は多分すごく力の欲求が強い、人の役に立ちたいと思って介護のお仕事を75歳までやったので、多分そういうところも合わさると、多分その自分が好きなことも認めてほしいという気持ちもすごくあったのかなっていうのもあるし、で、あのうちの夫と娘は自由と楽しみの欲求が強いんです。
自由と楽しみが強い、あのご主人と娘さん、
はい、
で妹子さん自身は、
私は愛所属の欲求が高い、
一緒にいたかったり、こっちの方向いてほしかったり、
そうですね。なので本当になんでと思うことがすごくたくさん今まであったけど、選択理論を学んでからそれが本当になんか少なくなりました。本当になんか楽になったなっていうのは実感です。
ね、自分にとって身近で大切な人の欲求は何なのかを知る、でその欲求が満たせるようにお手伝いをすると、
そうです、そうです
ね、いい人間関係が築かれるよって、
そうですね、
で選択理論では言うんですが、まさにそこの部分ですよね。
そうですね。だ感情的になることが、ね、あったとしても、本当になんか、どんな人間関係になりたいのかな、それは母とも夫とも娘ともどういう関係でいたいのかなと思ったら、 ちょっと言葉を選んだり、ちょっと一泊置くようになったり、なんかこう自分の中での工夫ができるようになりました。相手を変えられないということが本当に分かったので、なのでこう自分自身の中でそのどういうふうに伝えたらいいのかなっていうので、違いを交渉するっていう、もうなかなか穏やかにエレガントにっていうところが一番のテーマですけど、
はい、でもまあ認めて、
そうですね、
でこちらが思ってることは穏やかに伝えるように、
はい、
ね、お互いにそういう風にできたら、
そうそうです、
ね、いい人間関係でいられますよね。
そうですね、
山岡さんのお話聞いてると、はい、ああ学ぶべきことっていうか、で一緒に私もこういう風にやってみたいと思うことがいっぱいなんですが、
はい、
ご自身その心がけてることってさらに何か終わりですか？
そうですね、選択理論を学んだことでその人との その違いっていうのがあるっていうので、丸×で判断するとやっぱり自分が正しいと思ってると相手は間違ってるっていう、なんか優越感ですよね。でその自分が間違ってて相手が正しいと思うと劣等感っていうのになって、
はい、
その間違いっていうふうに判断すると、要は人間関係おかしくなるんだなっていうことが分かったので、間違いの間を取って違いを認めるっていう、っていうことが大事っていうことがすごく、でそれをちょっと気をつけて違いを認める、そしてなおかつそのまあいろんなその取扱説明書というか電化製品でも、そして植物でも育て方とか、うん、そういうのがあるんだけど、はい、人間だけが取扱説明書がないので、
そうですよね、
そうですよね、なのでなんか難しくなる、なのでその取扱説明書の一つとして選択理論っていうのはすごく欲求充足を知ったり相手を認めることによって、ちょっとした取扱っていうのが、取扱っておかしいですけど、
接し方の、
接し方が、はい、分かるようになってすごく楽になりましたね。
今のすごくいいお話ですね。人間だけが取扱説明書がない、しかも一人一人違いますもんね。
違いますよね。 DNA は一緒かなと思うんですけどね。だから子供なんかは特にやっぱりそのちっちゃな頃だから、もっと早く知ってたならよかったなと思うんですけど、やっぱしつけと思ってやってたことが、これにおがつくと押しつけっていう風に言われるっていう風に、それも学んだんですけど、もっと早く知っておけばよかったです。
山岡さんの今の言葉も、私もっと早く知っておけばよかったなと思いました。間違いの間を取って違いを認めるとか、今のしつけだと思ってやりすぎると押しつけになるとか、
うん、そう
ね、そっか、人間には取扱説明書がないから、
はい、そうですね、
こそ一人一人のその個性を認めて、はい、接し方をね、考えていかないといけないですね。
はい、
はい、しっかり心に留めておきたいと思います。今日どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日は西予市の山岡美幸さんにお話を伺いました。